長崎市議会だより、ナンバー190、2025年5月1日、34ページ。長崎市議会だより、ナンバー190、令和7年5月1日発行、編集発行、長崎市議会事務局、郵便番号 850-8685、長崎市魚の町、4番1号、電話 095-829-1200、直通。表紙の説明、海辺にたくさんの鯉のぼりがたなびいている写真です。表紙の説明、終わり。主な内容、令和7年1月臨時会の概要、議決結果。令和7年2月定例会の概要。令和7年2月定例会の議決結果。一般質問、代表質問、個人質問。常任委員会における審査の主な内容。特別委員会からの報告。各委員の構成。議会の動きなど。1月臨時会の概要。1月23日に開催した臨時会では、物価高騰対策などを計上した補正予算及び議員提出議案を可決しました。一般会計補正予算第9号を可決。主な内容。子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費。物価高騰の影響を特に受けている低所得の子育て世帯を支援するため、国の住民税非課税世帯への給付金の支給対象にならない、就学援助費受給世帯、同様の水準にある世帯を含む、に対し、市独自に給付金を給付するもの。対象児童、約6430人。給付額、児童1人当たり2万円。補正予算の詳細はこちら。QR コードがあります。町のにぎわい創出事業費。長崎スタジアムシティ開業による交流人口拡大を地域経済への波及につなげるため、町中エリアと長崎スタジアムシティをつなぐシャトルバスを運行する実証実験を行うもの。議員提出議案、次の意見書1件を可決し、国会及び関係行政庁へ提出しました。核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書。意見書の内容はこちら。QR コードがあります。1月臨時会の議決結果。表があります。説明、議案ごとに、議案番号、議案名、議決結果、各議員の賛成、反対等が記されています。反対した議員名のみ読みます。他の議員は賛成しています。なお、議長の岩永俊弘議員は評決に加わりません。また、深堀義明議員はすべて欠席です。まず、会派ごとの議員名を読み上げます。自民創生、相川和彦、浅田慎吾、岩永俊弘、梅本健二、柿田忠、沢瀬瑞希、武田雄介、深堀義明、山崎武、山下岩木、吉原隆、市民クラブ、池田明子、逸話清隆、井上茂久、梅原和樹、木森俊也、中里康則、中山大、野口達也、山口隆之、山谷義弘、公明党、長尾春文、林博文、久康、福沢照光、向山宗子、山本信之、新出島クラブ、安倍望、竹次良治、鶴安俊、前熊正直、山口正義、長崎未来、平武、高橋恵子、東 平野剛、森恭平、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介、明星クラブ、筒井聖光。議案番号1号。議案名、令和6年度長崎市一般会計補正予算第9号。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。2号、令和6年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第3号、原案可決、全員賛成。3号、令和6年度長崎市駐車場事業特別会計補正予算第2号、原案可決、全員賛成。4号、令和6年度長崎市水道事業会計補正予算第2号、原案可決、全員賛成。5号、令和6年度長崎市下水道事業会計補正予算第2号、原案可決、全員賛成。議1号、核兵器禁止条約の実効性を高めるための指導的役割を果たすことを求める意見書について、可決。反対者、長崎未来、平武志、平野剛。表終わり。議決の詳細はホームページでご覧になれます。QR コードがあります。2月定例会の概要。令和7年2月定例会を次の通り開催しました。2月19日、本会議、委員長報告、各特別委員会、常任議会運営委員の選任、市長の施政方針説明、議案上呈、委員会付託。2月25日から28日、本会議、市政一般質問等。3月3日から7日と3月10日、常任委員会。3月13日、本会議、委員長報告、特別委員の選任等。議員提出議案。長崎市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により、マイナンバーカード機能のスマートフォンへの搭載に係る規定が新設されたことに対応するとともに、所要の規定の整備を行いました。一般会計補正予算第10号を可決。商店街等プレミアム付き商品券発行支援費補助金。長引く物価高騰の影響を受けている事業者と市民の生活を支えるため、商店街等が地域の実情に応じて実施する商品券等の発行を支援し、地域経済の活性化を図るとともに、電子による商品券発行を促すことで、商店街等のデジタル化を進めるもの。災害対策活動費。台風時等の強風想定エリア、風のハザードマップを作成し、市民の防災意識の啓発等を行うとともに、避難所における衛生、保健、医療環境の整備として、簡易ベッド、パーティション、簡易トイレの購入を行う。補正予算の詳細はこちら。QR コードがあります。総額2413億4000万円の令和7年度一般会計当初予算を可決。主な新規事業等。5歳児健康審査費。3歳児以降の日常生活上での困り感等について早期に把握し、子どもの発達に関する相談の機会とするとともに、保護者の気づきを促し、就学に向けて個々に寄り添った支援につなげるため、 5歳児を対象とした健康審査を実施するもの。対象見込み2500人。開始時期令和7年6月開始予定。長崎カップル応援事業費。長崎市で結婚を希望する若い世代や新婚夫婦を主な対象として、民間事業者等との連携により、協賛事業者から優待サービスなどを受けられる結婚応援のパスポートを交付し、対象者に対して結婚を応援されているという安心感を与え、結婚に関する負担感の軽減や、町全体で結婚を応援する機運の醸成を図るもの。子ども体験創出事業費。長崎スタジアムシティの開業効果を最大化し、地域経済等あらゆる分野への波及を目指し、新たな子どもの体験の場を創出し、多様な学びにつなげていくため、スケートリンクの一般開放、サッカー教室や体操教室の開催、サッカー、バスケットボールの高校生県大会決勝戦の開催等の各種授業を行うもの。スタジアムシティの写真があります。社会体育行事開催費、長崎平和ハーフマラソンの開催。被爆80周年記念事業として、平和に関する内容を充実させたハーフマラソンを開催し、被爆地長崎からの平和のメッセージを広く発信するもの。平和に関するイベントの開催やブースの設置等を予定。開催時期、令和7年秋から翌年3月までの期間で調整中。高齢者等帯状疱疹予防接種費。定期接種の対象疾病に、高齢者の帯状疱疹が追加されたことにより、高齢者が罹患する帯状疱疹及びそれに伴う神経痛を予防するため、医療機関に委託し、予防接種を実施するもの。対象者、過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことがなく、次のいずれかに該当する方。1、令和7年度に65歳になる方。2. 令和7年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、及び100歳以上になる方。経過措置対象。3. 60歳から64歳の方で、人免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害がある方。長崎ピース文化祭2025。長崎市実行委員会負担金。長崎ピース文化祭2025第40回国民文化祭第25回全国障害者芸術文化祭の運営 PR 等を行うもの。開催時期令和7年9月14日から11月30日まで。職員安全衛生管理費、録音装置等の設置。カスタマーハラスメント対策として、視聴者の電話交換機に録音装置等を設置するもの。当初予算の詳細はこちら。QR コードがあります。議決結果。表があります。説明。議案ごとに議案番号、議案名、議決結果、各議員の賛成、反対等が記されています。反対、除籍、退席した議員名のみ読みます。他の議員は賛成しています。ただし、請願1号は不採択のため、賛成した議員名のみ読みます。なお、議長の岩永俊博議員は表決に加わりません。まず、会派ごとの議員名を読み上げます。市民クラブ、池田明子、逸話清隆、井上茂久、梅原和樹、木森俊也、中里康則、中山大、野口達也、山口隆之、山谷義弘、自民創生、相川和彦、浅田慎吾、 岩永俊弘、梅本健二、柿田忠、沢瀬瑞希、武田雄介、山崎武、山下岩城、吉原隆、新生未来、安倍望、平武、高橋恵子、武次良二、鶴安俊、平野剛、前熊正直、森京平、山口正義、公明党、長尾春文、林博文、久康、福沢照光、向山宗子、山本信之、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介、明星クラブ、筒井聖光。議案番号6号、監査委員の選任について、同意、全員賛成。7号、人権擁護委員の候補者の推薦について、同意、全員賛成。8号、令和6年度長崎市一般会計補正予算第10号、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党、梅本圭介。9号、令和6年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第4号、原案可決、全員賛成。10号、令和6年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第4号、原案可決、全員賛成。11号、令和6年度長崎市土地取得特別会計補正予算第2号、原案可決、全員賛成。12号、令和6年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算第4号、原案可決、全員賛成。13号、令和6年度長崎市水道事業会計補正予算第3号、原案可決、全員賛成。14号、令和7年度長崎市一般会計予算、原案可決。反対者、市民クラブ、池田明子、中里康則。日本共産党、大石文樹、中西敦信。長崎次世代の党、梅本圭介。15号、令和7年度、長崎市観光施設事業特別会計予算、原案可決、全員賛成。16号、令和7年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算、原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。17号、令和7年度長崎市土地取得特別会計予算、原案可決、全員賛成。18号、令和7年度長崎市中央卸売市場事業特別会計予算、原案可決、全員賛成。19号、令和7年度長崎市駐車場事業特別会計予算、原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。20号、令和7年度長崎市財産区特別会計予算、原案可決、全員賛成。21号、令和7年度長崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計予算、原案可決、全員賛成。22号、令和7年度長崎市介護保険事業特別会計予算、原案可決、反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。23号、令和7年度長崎市診療所事業特別会計予算、原案可決、全員賛成。24号、令和7年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算、原案可決、 反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。25号、令和7年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。26号、令和7年度長崎市水道事業会計予算、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。27号、令和7年度長崎市下水道事業会計予算、原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。28号、長崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例。原案可決。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。29号、長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。30号、長崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。31号。一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。32号。一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。33号。長崎市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。34号。長崎市税条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。35号。長崎市立中学校条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。36号。長崎市立保育所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。37号。長崎市都市公園条例の一部を改正する条例。原案可決。退席者、自民創生、浅田真吾。反対者、日本共産党、大石文樹、中西敦信。38号、長崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。39号、長崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。40号、長崎市消防団員退職報奨金条例の一部を改正する条例。原案可決。全員賛成。41号、過疎地域持続的発展市町村計画の変更について、原案可決。全員賛成。42号、返地にかかる公共的施設の総合整備計画について、片上返地。原案可決。全員賛成。43号、返地にかかる公共的施設の総合整備計画について、かずら山返地。原案可決。全員賛成。44号、工事の請負契約の締結について、近海中学校校舎ほか解体工事。原案可決。全員賛成。45号、工事の請負契約の一部変更について、公用車駐車場等建設ほか工事。原案可決。反対者、長崎次世代の党、梅本圭介。46号、 工事の請負契約の一部変更について、重要文化財旧オルト住宅主屋ほか2棟保存修理工事、原案可決、全員賛成。47号、工事の請負契約の一部変更について、西町小学校改築主体工事、原案可決、全員賛成。48号、工事の請負契約の一部変更について、西町小学校改築館工事、原案可決、全員賛成。49号、工事の請負契約の一部変更について、西町小学校改築電気工事、原案可決、全員賛成。50号、公の施設の指定管理者の指定について、長崎市障害福祉センター、原案可決、全員賛成。51号、財産の減額譲渡について、硫黄島町1丁目、原案可決、全員賛成。52号、指導路線の認定について、認定5件、原案可決、全員賛成。53号、包括外部監査契約の締結について、原案可決、全員賛成。54号、監査委員の選任について同意。除籍者、自民創生山崎武、公明党長尾春文。55号、人権擁護委員の候補者の推薦について同意、全員賛成。請願1号、長崎市営松山陸上競技場の歴史的文化的価値についての調査等に関する請願について、不採択。賛成者、市民クラブ池田明子、中里康則、日本共産党大石文樹、中西敦信、長崎次世代の党梅本圭介。義2号、長崎市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例、原案可決、全員賛成。表終わり。議案の詳細はホームページでご覧になれます。 QR コードがあります。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。一般質問、質問した順番で掲載しています。各議員名の下にある QR コードから質問の映像をご覧になれます。会派代表質問、市民クラブ井上茂久、 QR コードがあります。市長の任期後半の留意すべき政策、問い。市長就任後に立ち上げた3つの重点プロジェクトの取り組み状況と、平和公園スポーツ施設の再配置の進捗状況を伺いたい。答え。経済再生プロジェクトでは、企業誘致や地場事業者の人材確保のための支援等により、日本人の転出超過の改善につながっている。また少子化対策プロジェクトでは、交際や結婚希望者の出会いの場の創出等に取り組み、新市役所創造プロジェクトでは人事戦略の策定や財政健全化のほか、キャッシュレス決済の拡充等による市民の利便性向上等に取り組んでいる。平和公園スポーツ施設の再配置については、陸上競技場にプールを配置し、中部下水処理場跡に陸上練習場として400メートルトラックを再配置することが適当と判断しており、今後、規模や配置等の検討とイメージパースの作成を進め、市民により理解を深めていただけるよう取り組んでいく。自民創生吉原隆、 QR コードがあります。財政運営、問い。本市の財政は多くを国などからの依存財源に頼っており、人口減少の影響により長期的には市税総額の減少などが見込まれ、多額の基金を取り崩す予算編成が続くと予想されるが、 令和7年度から11年度までの5カ年の中期財政の見通しを伺いたい。答え、本市の財政運営は収支不足の状態が続くことから、毎年度5億円の戦略的な収支改善に取り組むことで、一定の基金残高を確保できる見通しである。今後も厳しい財政運営が続くことが想定されるが、中期財政見通しの時点修正を行い、戦略的収支改善を継続して実施するとともに、重点プロジェクトアクションプランに基づく取り組みを着実に進めることで、時代の変化に対応した持続可能な財政運営につなげていきたいと考えている。新生未来、平野剛。QR コードがあります。長崎スタジアムシティへのロープウェイ延伸。問い、実現するためには、既存鉄塔の3倍の高さとなる大型鉄塔の建設費や、関係地権者との調整が必要であること。稲佐山山頂展望台周辺の収容力不足などが課題となり、検討が進んでいないとのことだが、長崎を思い投資を行ってきた事業者からの提案であり、市もこの機会をチャンスと捉え、実現に向け動くべきではないか。答え、延伸にあたっては様々な課題があることから、短期的に実現させることは難しいと考えている。既存ロープウェイ施設の鉄塔については、少なくとも令和15年度までは安全性を確認しており、今後のロープウェイ施設のあり方については、関係者とも連携を取りながら検討していく。長崎ロープウェイの写真があります。公明党、向山宗子、QR コードがあります。休日在宅当番医体制の見直しによる小児医療体制の強化。問い、開業小児科医の高齢化に伴う急激な小児科医院数の減少により、休日在宅当番医体制の維持も困難になることが想定されるが、他都市で取り組まれているような集約した休日診療所の設置や基幹病院での対応など、在宅当番医体制に代わる取り組みを進めるなど、本市の小児医療体制の強化策について伺いたい。答え、小児の人口は減っているものの、休日在宅当番医の受診者数は増加するなど、受け入れ体制の維持は喫緊の課題であると認識している。医師の高齢化や医療の担い手不足などが理由で、応受体制が厳しくなることを念頭に、市医師会との協議の場を設け、今後を見据えた一時救急のあり方の検討を進めており、危機感を共有し、早急に検討を重ねていきたい。日本共産党、大石文樹。QR コードがあります。長崎市営ラグビーサッカー場の改修。問い、会派から行った政策要求に対する回答において、市営ラグビーサッカー場については、長寿命化計画に基づき、令和7年度に人工芝の全面改修を実施予定とのことだったが、予定通り行うのか伺いたい。答え、本市が管理する公園施設の維持管理については、令和4年度から13年度までを期間とした長寿命化計画を策定し、補修・更新を進めているが、物価高騰や厳しい財政状況により、計画通りの実施が困難になっている。市営ラグビーサッカー場の人工芝については、一度に全面張り替えを行う必要があることから、多額の整備費用の確保が課題である。今後、老朽化する公園施設の補修、更新は増加していくため、補助事業の活用に限らず、企業版ふるさと納税やネーミングライツ等による財源確保に努めていく。個人質問。新生未来、阿部のぞみ、QR コードがあります。燃やせるゴミの減量化の効果と市の方針。問い、ゴミの分別状況の調査結果によると、燃やせるゴミの中でもリサイクルできるものとして、 古紙類が 10.7%、プラスチック製容器包装が 11.1% 含まれていたとの結果であるが、これらがリサイクルされることで多額の処分コストの削減が図られると考えられるが、原料化の方針を伺いたい。答え、本市では年間11万トン程度の燃やせるゴミを処理している。原料化により二酸化炭素などの温室効果ガスの削減や、1トンあたり2万3000円程度の焼却等に関する費用が縮減され、年間で約3億4000万円程度の削減が見込まれる。このため、リサイクル推進員によるゴミの分別指導や古紙類の集団回収の促進、古着の拠点回収等に取り組んでおり、ゼロカーボンシティ長崎の実現に向け、ゴミの減量化とリサイクル率の向上に積極的に取り組んでいく。市民クラブ、伊豆和清隆、QR コードがあります。老朽危険空き家の対応。問い、老朽危険空き家の周辺住民は常に危険と隣り合わせで生活しており、台風等空き家からの飛散物等で損害を受けた場合は、被害者が修理費を負担せざるを得ない状況である。市は空き家の調査を行っているが、調査の結果と今後の対応について伺いたい。答え、令和5年度からの調査で、市内の空き家数は約9300戸と確認している。また、老朽危険空き家は市民相談等から約160戸を把握しており、現在実施中の不良度調査でさらに増加もあり得る。老朽危険空き家については喫緊の課題であると認識しており、粘り強く助言、指導、勧告等を行っている。一方、建物管理は所有者が適切に行うのが原則であるが、倒壊による危険が不特定多数に及ぶ可能性が高い場合は、空き家特措法に基づく命令や、行政代執行も視野に入れて取り組んでいく。自民創生山崎武氏、QR コードがあります。宿泊税の使途。問い、本市では宿泊税についてどのような方針で、どのような事業に活用しているのか。トイレや喫煙所の設置など、施設の充実に活用することで、観光地としての魅力がさらに向上し、訪問客の SNS などによる口コミでの発信につながっていくと思うがどうか。答え、宿泊税の使途は、訪問客の利便性、満足度、再訪意欲の向上につながる事業としており、観光ワンストップサイト、トラベル長崎における情報提供や、インスタグラム等でのデジタル広告による訴求プロモーション、観光案内所運営などの受け入れ環境整備などに活用している。今後は閑散期対策をはじめ、公衆トイレの洋式化や暖房便座への改修などの受け入れ環境の整備を行うなど、宿泊税の活用の効果が目に見える形での有効活用に取り組んでいく。新生未来、森恭平。QR コードがあります。若い世代が主役となる取り組み。問い、市の活性化には若者の参画が不可欠であり、次世代を担う若い世代の育成や環境の整備が求められていると考えるが、市が若い世代のチャレンジを応援するため立ち上げた長崎若者会議について、創設当初と比較すると、自走式バックアップという大義名分のもとで、市の関与や支援が薄れていないか。創設当初のようにコーディネーターを設けるなどして、市が若者の声に寄り添ってしっかり関与する伴走型の支援を行うべきではないか。答え、同会議については、活動にかかる講師謝礼や会場費等を負担するなどのバックアップを行っている。市の関与等のあり方については、持続可能で、より良い体制となるよう、 若者側の意見やニーズをよく聞きながら進めていきたいと考えている。公明党福沢照光、 QR コードがあります。ユマニチュードの普及啓発、問い、認知症介護者の心身への負担軽減に効果がある取り組みとして、あなたを大事に思っているということを相手が理解できるように届けるケア技法のユマニチュードが注目されている。多都市では専門部署を設置し推進する動きもあるが、本市でもユマニチュードの普及に積極的に取り組む考えはないか。答え、本市では認知症サポーターや認知症サポートリーダーを養成し、認知症の理解者と支援者を増やす取り組みを行っている。養成講座では認知症の方への対応の手法等を学んでいただいており、ユマニチュードについては、まずは認知症の方や家族等への相談支援を行う地域包括支援センター職員に学ぶ機会を設け、地域での普及啓発につなげていく。合わせて認知症サポートリーダーの研修における実施も検討していく。自民創生、浅田慎吾、 QR コードがあります。県立総合体育館が利用できない場合の市の対応、問い、県立総合体育館は現在令和8年9月から令和9年3月までの予約ができないが、スポーツ利用や保育園等の行事も多く開催されており、影響が大きいと考える。この情報を市が主体的に関係各位に早急に伝え、県任せではなく県と連携して対応してほしいが、市の考えを伺いたい。答え、県に確認をしたところ、現時点で具体的な工事の時期や開始する箇所は決定していないとのことであった。市としては県に対し、利用できない期間が生じる場合は市への情報提供、大会等を主催する競技団体をはじめとする施設利用者等への周知を速やかに行っていただくよう改めてお願いしたい。今後とも関係団体と情報共有を図りながら、少しでも利用者の方々の影響を軽減するために必要な対応を検討していきたい。市民クラブ、山口隆之、 QR コードがあります。三重地域センターの今後、問い、三重地域センターの庁舎の耐用年数が迫っており、今後の方針等については地域住民の理解を得ながら決定していく必要があると考えるが、庁舎の今後の在り方について検討状況と今後の方針を伺いたい。答え、三重地域センター庁舎は建築から57年が経過しており、長崎市公共施設マネジメント地区別計画において地域にとって利便性の高い場所への施設の機能移転を含め、今後の施設の在り方を検討することとしており、まずは現庁舎の近隣自治会から意見を伺った。その中で、現在地付近に今までと変わらない行政機能を残してほしいとの意見が多くある一方、人口分布や地域全体の行政機能の配置状況を踏まえ、庁舎位置を考えるべきなどの意見をいただいた。今後も引き続き地域に寄り添いながら検討を進めていく。公明党、山本信之、 QR コードがあります。未利用地の売却、問い、市の未利用地を売却することは管理コストの削減も含め重要な収入になり、売却した土地に新たに建物が建てられたり住民が住むことにより固定資産税等の税収増や地域経済の活性化も期待される。未利用地のうち、境界確定ができていないものは早期に確定し、売却すべきと考えるが、市の取り組みを伺いたい。答え、活用の予定がない未利用地は売却を基本として進めているが、境界の確定ができていないものは 売却が進んでいない状況である。生計地で建物を建設できる程度の面積があるなど、売却の見込みがあるものは優先順位をつけ、早期に境界確定や測量を行い、売却につなげていきたい。自民創生、山下いわき、QR コードがあります。東部地区のまちづくりの取り組み。問い、東部地区では東工場や市営住宅等の老朽化に伴う建て替え、東長崎縦貫線の整備が行われているほか、地域コミュニティ連絡協議会の設立などが進められ、地域住民のまちづくりに対する機運が高まっている。東部地区全体を含めた氷見地区の現状確認と、どのようなまちづくりを目指しているのか、市の考えを伺いたい。答え、東部地区は半導体関連産業の集積が進む県央地区の通勤圏であり、物流拠点が集っている。その中でも氷見地区は各種施設が充実していることなどから、住みやすさの向上が期待できる。市営住宅の建て替えなど、街の姿が大きく変化していく中、住みたい、住み続けたいと思っていただける地区になるよう、地域活動への継続的な支援を行うとともに、地元の皆様や大学など関係各所との連携を図り、より良い街づくりを進めていく。自民創生、梅本健治、QR コードがあります。地域振興における担い手支援強化。問い、国の集落支援員制度は、特別交付税措置が設けられている財政上有利な制度で、積極的に導入すべきであると要望してきた。周辺地域では、少子高齢化、人口減少が進んでおり、ロールモデルとしてでも導入する考えはないか。答え、過疎地域等の集落の維持活性化を図るための集落支援員制度は財政上有利な制度であるが、市が目指す住民主体の地域コミュニティのあり方との兼ね合いや、各総合事務所及び各地域センターのまちづくり支援業務との役割整理など、解決すべき多くの課題があるため、導入には至っていない。今後町内において調整を行った上で、まずは地域のニーズを把握し、ロールモデルとしての実施も含め検討する。議員研修、3月13日、スタンドバイウイメン代表の浜田真理氏を講師としてお招きし、ハラスメント防止についてをテーマに議員研修を実施しました。研修の様子の写真があります。議会を傍聴しませんか？本会議は視聴者6階の傍聴受付へ、委員会は5階の事務局へお越しください。議場には親子連れで傍聴できるスペースも設けています。定例会委員会の日程はこちらからご覧いただけます。QR コードがあります。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会、令和7年度長崎市一般会計予算、総務委員会所管部分を可決。総務費において、長崎スタジアムシティの開業による交流人口の拡大を、地域経済等のあらゆる分野へ波及させるため、スポーツを通じた街の賑わいや、新たな子供の体験の場を創出するための、町のにぎわい創出事業費及び子ども体験創出事業費が計上されました。委員会では V ロードのイルミネーション装飾における県との連携状況や夜景観光の推進のために令和8年度以降も事業を継続する考え、子ども体験創出事業による支援がスタジアム関連の競技に集中していることから、スポーツ振興のあり方について正すなど、慎重に審査しました。その結果、スタジアム関連事業については、民間事業者への支援のあり方を考慮しながら、継続する事業の見極めを行い、 経済波及効果を検証してほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。教育構成委員会、長崎市営松山陸上競技場の歴史的・文化的価値についての調査等に関する請願を不採択。今回の請願は、平和公園の一角にある松山陸上競技場一帯が被爆した建物の一部など、被爆の痕跡及び当時の社会状況を示すと考えられることから、市に対して早急・慎重な現地調査及び資料の検討・精査を行い、その結果を公表するよう求めるものです。委員会では、被爆の実相を物語る被爆遺構となりうるものが出てくる可能性があるため、部分的にでも現地調査をしていく考えについて正すなど審査した結果、市から被爆建造物等の取扱基準に従い、調査の対象外とする見解が示されたものの、今後、市民等の考えも尊重し、慎重な議論ができるよう課題の整理をする必要があることなどから、継続審査を求めたいとの意見が出されました。一方、市から仮に今後、調査すべき意向が出てきた場合には、しかるべき対応をするとの説明があっていることなどから、継続審査には反対であるとの意見が出され、継続審査について採決した結果、賛成少数により否決され、本請願について討論を行った結果、競技場は市民団体等が今後も利用することを要望しており、発掘を行った場合、利用できない期間が生じ、延長される可能性もあることなどから賛同できないとする反対意見が出されました。一方、競技場は遺骨・遺構が見つかる可能性が高く、後世へ反核・反省への思いを伝えるため、遺骨が物語る可能性を残すことを求めることから賛同したいとの意見が出され、採決の結果、賛成少数で本請願を不採択としました。環境経済委員会、令和7年度長崎市一般会計予算環境経済委員会所管部分を可決。農林水産業費においてイノシシやシカ等の有害鳥獣による農業及び生活環境への被害を防ぐための有害鳥獣対策費が計上されました。委員会では農作物被害用のワイヤメッシュ柵を生活環境被害用と同様にメッキ加工とする考え、自治会等に貸与するワイヤメッシュ柵の設置費用を支援する補助金の希望が見込みを上回った場合の対応、捕獲隊員の人材育成にかかる取り組み状況、有害鳥獣相談センターの人員体制に鑑み、効率よく対応するため、事務所を地区ごとに分けて設置する考えについて正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。建設水道委員会、令和7年度長崎市一般会計予算、建設水道委員会所管部分を可決。土木費において、一筆ごとの土地の所有者や、地盤等の調査並びに筆解、境界及び地籍に関する測量を行い、地籍図及び地籍簿を作成するための地籍調査費が計上されました。委員会では調査にあたり、重要となる境界立ち合いの土地所有者への説明状況、筆解未定が約 11% 発生していることから、調査によって筆解未定となった土地所有者への今後の周知方法、調査する地区の優先順位と、今回調査分の完了見込み、現在実施している調査の市民への周知状況について正すなど、慎重に調査した結果、賛成多数で原案を可決しました。また、市長に対する地籍調査における筆解未定の発生防止にかかる申し入れを全会一致で決定しました。 特別委員会からの報告、特定の重要な事項を集中的に話し合うため、次の3委員会が令和6年3月に設置され、2月定例会で調査結果の報告を行いました。各特別委員会の調査報告書、まとめは各 QR コードからご覧になれます。防災対策特別委員会、市民が安心した生活を送れるよう、防災対策の充実に取り組むことを要望。近年、大規模な自然災害が相次いでいることから、改めて防災対策の現状と問題点を検証し、自助、共助、公助を通して、災害発生時の被害を最小限に抑えるための処方策について調査を行い、関係者と意見交換を行いました。主な結果として、マイタイムラインやコミュニティタイムライン、地域防災マップ等の重要性を広く市民へ周知を行い、作成・見直しを促進するなど、市民の防災意識の向上を図ることを要望しました。次に、災害備蓄や避難所運営については、現物備蓄と流通備蓄の割合の検討や、トイレなどの優先順位が高い品目の備蓄数の見直し、女性の視点を取り入れた対策の充実など、市民に寄り添った対応を進めることを要望しました。また、物品の管理不足による支援の滞りが生じないよう、支援物資、備蓄品の集積場所や数量等の管理体制の強化に取り組むとともに、孤立状態となることが想定される地域への支援を要望しました。最後に、大規模災害の被災時においても、市民の生活等を維持できるよう、策定する自助計画において、具体的な自助体制を整備するよう要望しました。QR コードがあります。部活動の在り方検討特別委員会。令和9年度に予定されている休日部活動の地域移行の確実な実施に向けて取り組むことを要望。地域移行に係る課題や課題解決に向けての処方策について調査を行うとともに、先進的に地域移行を進めている長与町への現地視察や、地域クラブへ移行した団体への現地調査を行い、指導者や保護者と意見交換を行いました。主な結果として、指導者の確保については、競技ごとやエリアごとに必要な指導者数を分析し、具体的な調査を実施するとともに、募集の際は指導する条件をわかりやすく提示し、安心して指導できる環境を整えるよう要望しました。次に移行後の地域クラブの運営を、保護者主体とする方針となっていることについて、保護者、生徒が流動的であるため、市が責任を持ってフォローすることを要望しました。さらに、地域クラブへの移行後、活動時間が学校施設の夜間開放の時間にあたる場合には、地域クラブが優先的に利用でき、使用料もかからないように検討を進めるよう要望しました。最後に、地域クラブの市の中層体への出場の可否が競技ごとに異なると、生徒や保護者が不安になることから、出場を希望する団体は出られるよう中体連と協議することを要望しました。QR コードがあります。地域公共交通対策特別委員会。公共交通網の恒久的な維持、交通空白地域や周辺部等の移動手段の確保、市民の安全で快適な交通を確保するための対策を要望。公共交通の利用者数の減少や運転手不足など、公共交通の維持が喫緊の課題であることから、その処方策について調査を行うとともに、公共交通機関の事業者及び乗務員とそれぞれの立場で意見交換を行いました。主な結果として、運転手不足の課題解決の一つの方策として、公共交通への 自動運転技術の導入を進めている自治体もあることから、積極的に調査研究を行うなど、長期的な視点を持って取り組むことを要望しました。次に、周辺部における交通網の維持が喫緊の課題であることから、地区別に地域が抱える課題を早急に把握、分析し、自治体や NPO が主体となって行う公共ライドシェアの取り組みや、地域のボランティア等による協力も含め、その方策を地域とともに協議することを要望しました。最後に、現在は新幹線や高速バスの最終便と連動したバス・電車の交通網がないことから、JR 九州やバス事業者と協議するとともに、乗り合いタクシーなど行政が独自に対策を講じることも含め、検討するよう要望しました。QR コードがあります。各委員の構成が新たになりました。50音順、総務委員会、財政、税、市民生活など、委員長、柿田忠、副委員長、鶴康俊、井上茂久、岩永俊弘、梅本圭介、梅本健二、竹継良二、中西敦信、久康、山口隆之、教育構成委員会、教育、福祉、子育てなど、委員長、山谷義弘、副委員長、山下岩木、池田明子、逸話清隆、長尾春文、林博文、森京平、山口正義、吉原隆、環境経済委員会、環境、商工、観光、水産農林など、委員長、平武、副委員長、中山大、安倍望、木森俊也、武田雄介、筒井聖光、野口達也、平野剛、向山宗子、山崎武、建設水道委員会、都市計画、土木、上下水道など、委員長、山本信之、副委員長、沢瀬瑞希、相川和彦、浅田慎吾、梅原和樹、大石文樹、高橋恵子、中里康則、福沢照光、前熊正直、特別委員会、旧合併町活性化対策、委員長、木森俊也、副委員長、浅田慎吾、池田明子、梅本圭介、大石文樹、柿田忠、平武、鶴康俊、長尾春文、野口達也。官民連携あり方検討。委員長、武田雄介、副委員長、山口隆之、逸話清隆、高橋恵子、中里康則、林博文、前熊正直、向山宗子、山崎武、吉原隆。長崎港活性化対策。委員長、安倍望、副委員長、福沢照光、梅原和樹、沢瀬瑞希、筒井聖光、中西敦信、平野剛、山下岩木、山谷義弘、山本信之。議会運営委員会、委員長、梅本健二、副委員長、中山大、相川和彦、井上茂久、竹継良二、久康、森京平。6月定例会の予定。6月9日月曜、本会議、召集日。6月12日木曜から13日金曜と、6月16日月曜から17日火曜、本会議、市政一般質問。6月18日水曜から20日金曜と、 6月23日月曜、常任委員会。6月24日火曜、特別委員会。6月26日木曜、本会議、委員長報告等。日程は変更となる場合があります。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。監査委員、三谷俊博氏、再任、長尾春文議員、山崎武史議員、人権擁護委員の候補者、岩光由美氏、新任、佐藤康彦氏、新任、松村正信氏、再任。請願、委員会審査を行った請願は次の通りです。長崎市営松山陸上競技場の歴史的・文化的価値についての調査等に関する請願、教育構成委員会、不採択。議会の動き、深堀義明議員が逝去されました。長崎市議会は、2月定例会初日の本会議冒頭において、1月28日に逝去された深堀義明議員に対し、全員で黙祷し、哀悼の意を表しました。また、議員を代表して、吉原隆議員が弔意を述べ、個人のご冥福をお祈りしました。深堀義明議員は、12期46年にわたり議員を務められ、その間、市議会議長等を歴任されました。1月28日には、地方自治の交流発展に貢献したとして、旭日小綬章を受章されました。新会派の結成などがあり、会派の構成は次の通りとなりました。会派名、多数順の50音順。議員名、50音順。令和7年1月29日現在。会派名、議員名の順に読みます。市民クラブ、10名。池田明子、逸脇清隆、井上茂久、梅原和樹、木森俊也、中里康則、中山大。代表者、野口達也、山口隆之、山谷義弘。自民創生、10名、相川和彦、浅田慎吾、岩永俊弘、梅本健二、柿田忠、沢瀬瑞希、武田祐介、山崎武、山下いわき。代表者、吉原隆。新生未来、9名、安倍のぞみ、平武、高橋恵子、竹継良二、鶴康俊、平野剛。代表者、前熊正直、森京平、山口正義。公明党、6名、長尾春文、林博文、久康氏、福沢照光。代表者、向山宗子、山本信之。日本共産党、2名、代表者、大石文樹、中西厚信。長崎次世代の党、1名、代表者、梅本圭介。明星クラブ、1名、代表者、筒井聖光。次号、令和7年8月1日発行予定。